FM ハイパーソナリティの佐藤まさみです。日曜日の朝いかがお過ごしでしょうか。毎週日曜日のこの時間は爽やか談話室でお楽しみください。この爽やか談話室は仕事に全力で打ち込み、同時にそれぞれの分野で地域社会に貢献されている方々、そうした活動的な皆さんをお招きし、学生時代の思い出や仕事のお話、そして静岡に寄せる思いなどを語っていただくトーク番組です。おいしいお茶を傍らにお楽しみください。さて、爽やか談話室、番組を進めてまいりますのはシティ FM 静岡 FM ハイの宮川博社長です。宮川さん、おはようございます。
おはようございます。
今朝もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ではゲストをご紹介しましょう。今朝は日清電機社長の山下克夫さんをお迎えしております。おはようございます。
おはようございます。
それではお話を伺う前に、日清電機社長の山下克夫さんのプロフィールを簡単にご紹介させていただきます。山下さんは昭和42年の生まれで、静岡市のご出身です。東京の服飾関連会社で勤務後、父親の経営する電気設備工事の日清電機に入社。平成17年には社長就任。その後、太陽光発電設備工事の株式会社ニューエレキテルを立ち上げ、多忙な毎日をお過ごしです。それでは宮川さん、お話を進めください。
はい。山下さん、おはようございます。
はい、おはようございます。
忙しいところ、ご足労いただきまして、ありがとうございます。
こちらこそありがとうございます。
今紹介聞いておりますと、42年の生まれ、
はい、42年でございます。
ということになると43、
そうです、もうすぐ44になります。
そうですね、はい、若いですね。もうこれから、なんて言いますか、一番働き盛り、
はい、
そういう時代へ入ってきている、
はい。
まあ、今までもね、やってこられたというふうに思うんですけれども、
はい、
学校は青葉小学校とか城内中学ということ で、
はい、
そうですね、静岡の賢いお子さんがね、行かれるというふうに、私は静岡でないもんでよくわからないんですけど、はい、そういうことを聞くんですけれども、はい、その頃なんか特別にスポーツとか文化活動とかやったことありますか。
はい、青葉小学校時代は6年間サッカーのスポーツ少年団がありまして、サッカーをやって、中学時代は部活動でテニス部に入部しまして、3年間テニスをやっておりました。
うん、その42、3年頃っていうと、三浦カズ選手ですね。
そうですね。
ちょうど同じぐらいだったとかね。
はい、年はちょうど同い年に、三浦カズ選手は同い年になりまして、私は青葉小学校で、彼は城内小学校で、当時オール静岡って静岡の市内の、代表が集まるチームがありまして、そこで三浦勝吉選手とはご一緒させていただきました。はい、
そうすると間違うとひょっとするとサッカーの日本代表なんてなったかもしれませんね。
もう私はとってもそういうのはないんですが、とにかくその小学生の時代から三浦勝吉選手が非常に印象深かったのが、当時からプロのサッカー選手になるんだ、で当時からブラジルに行くんだって言ってたのをですね、私今でも鮮明にその時のことをもう覚えていますね。
意志が強いって言いますかね。
そうですね、
意志貫徹っていうか、
はい、
そういうところがあるんでしょうね。
はい、
それから中学、城内中学と先ほどおっしゃいましたけれども、はいはい、その時はサッカーじゃなくて別に書いたんですか。
そうですね、テニス部に入部をさせていただきました。
うん、でテニスは硬式ですか軟式ですか。
中学校時代は軟式で、高校に移って、公式のテニスに、変わりました。
ああ、
はい、
なしから公式を移って、
そうですね、
まあ、そういう方も結構多いですね。はい、で中学高校時代の思い出っていうか大会とかそういうのはどうなんですか。
そうですね、中学時代は、中大連という、大きな大会で あの市の大会、中部の大会と優勝させていただきました。
はい、
で高校時代は、静岡の県であの3位に入る、入賞するってこともあのできましたですね。
すごいですね、やっぱりすごい、まあ、全国レベルの選手っていうことになるんでしょうかね。まあ、静岡はね、サッカーと同時にテニスも盛んだったんですね。
そうですね。
そうですか。まあ、あのスポーツが好きで、
はい、
仕組みやったということで、はい、それが現在の山下さんを作り上げているということはあるんでしょうけれども、
はい、
先走るようですけど、その後、はい、さっきの紹介だと服飾デザイナーなんかいうような話がありましたけど、はいはい、これどういうことなんでしょう。
ちょうどですね、その中学、私が中学生高校生の時代の時にあの DC ブランドといいまして、非常にあの、まあ、日本の国内でもそのファッション、まあ、当時一世三宅さんですとか、うん、あの山本寛斎さんとかって世界的に通用するデザイナーが日本から海外に進出していくような時代だったですね。でその時にあのスポーツをやりながら、夜アルバイトを一生懸命やって、でそのアルバイトで貯めたお金で洋服を買いに、丸井に行ったり、西武に行ったりっていうことをやってました。でとにかく高校卒業したら東京に行くんだと、デザイナーになるんだと漠然と思ってまして、まあ高校卒業する頃はもう父親とも喧嘩をしながら東京に飛び出してった、そんなことがありました。
しかし なんとなくこうスポーツ少年がね、はい、突如として服飾デザイナーを志すなんていうのは、はい、まあ、人生っていうのはね、何がどう展開していくかわからないところがあるんですけれども、はい、非常に面白いですね。ユニークって言いますかね。DC ブランドなんていうのがあったんですか、その頃。
そうですね、もう本当に、佐藤さんはあれですよね、その当時知ってますね。
そうですね、
も
う
とにかく
もうね、
一世を風靡してた時代でしたね。
まあ、名前はね、今ね、三宅一世さんとかね、
はい、
そういう名前ぐらいは私は分かるけど、はい、ファッションなんかとはまるで縁がない世界だったもんですからね。でもそれで結局東京行っちゃったんですか。
行っちゃいました、
はいはい、しかし相当お父さんとの
葛藤っていうのはそうですね、ありましたね。まあ本当に今でもその時のことを思い出すと本当親不孝だったなと、あの申し訳ないっていう気持ちには、その時のことを思うと本当に申し訳ないで、ただ出してもらったことには本当に今あの感謝してますね。まあ、黙ってあの、まあ、怒っていましたけれども、まあ、見逃してもらったっていうような、そんなような時代だったですね。
ある意味で感動みたいな感じで、
そうですね、
出ちゃったっていうことでしょうか。
は
い、もう
そうです、はい。
しかしなかなか その辺の意志の強さっていうか、なんか面白さっていうのも確かにあるんですけれども、で東京行って、
はい、
まあ、デザイナーの学校行くんですか、それともいきなりこうなんかあの会社みたいなところ入って勉強しちゃった。
はい、あの一生懸命その行きたい会社があったもんですから、自分であの住所を調べて、まあ、当時はインターネットとかもなかったもんですからね、その会社を訪ねて行って、就職させてくれないかと、門を叩いたのを覚えてますね、はい、
でそこで働いて、はい、まあ、6年間
そうですね、
はい、の間に、まあ、いろんな人脈とかね、
はいはい、
その社会の仕組みとか、
はい、
そのファッションとこれからの社会とかさまざまなものを勉強されたと思うんですけれどもね、
はいはい、
で6年経って突如としてまた静岡へ帰ってこられたっていうのは、これどう、はい、なんかしつこく聞いて申し訳ないんですけど、はい、
先ほどあの、まあ、感動同然にっていう話をしたんですが、あの父親がですね、あのひょっこり東京に訪ねてきてくれまして、で、まあ、私は姉が2つ上の姉がいるんですが、もうお前が帰ってこないのは分かったから、その姉にあの婿を取ることを決めたと。ただあのいきなりそうしてしまってはあのいくらでもかわいそうだと思ったから、一応そういう宣言をしに来たんだと。で少しだけ時間を与えるから、あの考えるんであればもう一度考えなさいと、そんな話をしに東京に、来てくれました父親が。
はい、それで考えに考えて
考えに、はい、
それでやはりふるさとへ帰ろうということになった、はい、どうですか雅美さんね、その、
はい、
服飾デザイナーなんていう仕事ね、
はい、
新しいタイプの仕事ですよね、うん、従来男の人があんまり手をつけなかった仕事に、ね、うん、それ入ってたって、そのどんなふうに思います。
いやでもね、当時の流行を考えればね、東京でやっぱり一流のね勉強したいと思ったのも分かりますしね。
うん、あ、そうですか、はい、僕、私なんかの年代で考えてもいく世代も違うもんですからね、どうしてその復職かなっていうふうに思ってちょっと理解できないんですけど、まあで6年間、はい、そこで、まあ、勉強していろんな人脈もできた、
はい、
社会っていうものも学んだというか、で帰ってこられてそのお父様の経営してる日清電機、はい、まあ有名ですよね、静岡ではね、日清電機株式会社へ就職したっていうことになるわけですか、
はい、そういうことです、はい、
あ、まあ要するに家業を継ぐというふうなことになった、
ね、
ということですか。
やっぱりなんか一旗あげたいというか、うん、なんかそんなような気持ちだったんですね。
爽やか談話室は日清電機社長の山下克夫さんをお招きしております。
山下さんね、
はい、
その服飾デザイナーの道から、
はい、
その日清電機家業へ戻ってきて、
はいはい、
その仕事の内容の落差とかね、落差って言い方おかしいです、ね、違いとかね、はい、いろんなその環境の違いとかね、はいはい、東京と静岡っていうねその違いとか、まあ、様々な問題があると思うんですけどね、この辺はどんな風にその頃感じたんですか。
東京から静岡に戻ってきて、あのやってる仕事の内容は全く違うんですが、ただね、不思議と仕事ということに関してはそんなに違和感は感じなかったんです、
うん、
で東京で洋服を作ってた時も、あの主には駆け出しだったんで工場周りを主にやってました、
うん、
茨城、とにかくあの東北方面までの工場が自分の担当で、とにかくあの会社の、まあ、デザイナーが本当のデザイナーが作ったデザイン画を持って、この東北の工場まで、行くと。でその工場のあの親父さんとかおかみさんとこのケンケンガクガク言いながらこのものづくりをする、こういうふうに作ってもらいたいんだって泊まり込みをしながらですね、このあのこのデザイナーのイメージに近いものを作っていくわけですね。で私はそういう担当だったんです。あの当然デザインまでデザイナーの道まで達する手前だったんで、でとにかくですね泊まり込んでこの田舎のこの工場のお父さんお母さんとですね、本当まあ、なんでものづくりをやってたんで、そういう点に関しては電気工事の仕事も結局ものづくりというところではですね、お客様の期待、お客様の希望に応えて、ご要望にお応えするということに関しては全く一緒だなと思いながら、あの電気工事の道に入っていったですね、スタートは。
なるほどね、はい、まあ、しかしそれにしてももし仮にね、はい、まあ歴史上あるいは人生でもしもってことはないんですけれども、はいはい、そのままその服飾の道に進んでいたら世界的なデザイナーになったかもしれませんね。
そうですね、もうそういう点ではもう全くあの違うですね、あのデザイナーの世界と電気工事の世界っていうのはもう180度違うというか、あの本当電気工事は本当に地道にコツコツやっていく仕事ですし、やっぱ服飾の世界はあのものすごいやっぱ派手なところがありますんで、あの、まあ、先ほどやっぱ仕事を通じて地域に貢献するというようなところでいくと、やはり電気工事と服飾の世界っていうのはまた違いますね。
うん、なるほ
どね、地域貢献の仕方が違いますね、はい、
まあ、あのかたや、まあ、電気工事っていうのは社会的なインフラって言いますかね、そうですね、はい、そういう面があるし、
はい、
それから服飾っていうものに関して見れば個人の、ね、流行とかファッションとかそういうふうなこと
です
か
ね、
その違いはあるんでしょうけれどもね、はい、もともとはあの仕事が嫌いじゃなくて仕事は好きな方なんですね。
そうですね、
何でも取り組んで一生懸命頑張ろうと、うん、
これやっぱあの父親の影響ですね。もう本当に1年365日この仕事をしてた後ろ背中をやっぱ見てますんで、まあ逆に今そういうのを家庭に持ち込んだりするとね、あの女房にも子供にもやっぱりなかなか理解はしてもらえないですけど、
あまり評判良くない、
はい、そうですね。
なるほどね。でもね、やっぱり子供っていうのは父親の背中を見て育ちますからね、うん、父親がどれだけ真剣にその仕事に取り組んでるかっていうことはね、確実に理解してもらえると思うし、まあ、自分自身がそうだったっていうふうに ね、多分思うんですけれども、うん、ところであの電気工事なんて簡単に私設備工事なんて言ってましたけど、ちょっと電気設備工事ってのはどんなものかっていうことを少し説明していただけますか。
はい、電気工事もいろいろ分野が分かれてるんですが、私ども日清電機が 主としてやってる工事というのは、こう建物に携わる、照明器具をつけたりとか、コンセントをつけたりとか、うん、スイッチをつけたりとか、で、建物のジャンルは問わずに、こう商業施設だったりだとか、学校だったりだとか、工場だったりとか、ですね。はい。
なるほどね。それと建築、特に建築を中心とした照明関係とか電気関係全般についていろいろその仕事が出てきているという。
はい、その通りです。はい。
まあちょっと私も現場をよく知らないからわからないんですけど、そうするとまあいわゆる一般的にジェネコンと言いますかね。
そうですね。
そういうジェネコンのところにいろんなそのまあ業者が入ってますよね。
はい。はい、
水道設備だとかいろんなのが入ってると思うんですけど、そういうものの一つで電気の部分を担当していたということになるでしょうか。はい、
その通りです。
これまたなかなかそのコストの面とかですね、はい、競争とかそういうのも厳しいっていうか激しいところがあるんじゃないですか。
は
い、
まあ最近の経済状況もありまして今は とても厳しい、ここ数年大変厳しくなっております。特にコストの面では厳しくなっております。
うん、はい、それと同時にまあ何て言いますか、そのなんて言いますか、電気関係 その技術革新っていうのが出てきてるでしょ。
はい、
まあ、LED にしてもね、はい、そんなのが出てきて本当に明るいですね。
そうですね。はい、
消費電力も少ないというふうなこともありますし、はい、まあユーザーのニーズも多様化してるわけ
でしょ。そうですね。はい、その通りですね。
こうやりたいとか、はい、それからファッション性を高めるとかなんかね、はい、そういうもので常にやっぱり時代の流れっていうものを考えながら仕事やっていかなきゃいけない。
その通りですね。はい、
それからまあそれはそれが本業なんでしょうけど、もう一つ株式会社ニューエレキテルという会社を4年前に作られたという話、はいはい、これはどんなふうなの。
きっかけはですね、少し長くなっちゃうんですけれども、屋久島、
うん、知ってます。
で、屋久島というのは島の特性で、非常に敷地面積の割に、背が高い山なんですね。うん、山がいっぱいある島で、勾配が非常に急な島なんですね。
う
ん、
熱帯から、
ね、そうなんです。
寒帯まである。
はい、で、電気の配線を引くのが非常に難しい、島全体に電気の配線を引くのが難しくって、至る所に太陽光の設備があったんですね。で、今から私青年会議所に属してた時にその屋久島に行く機会があって、そしたら島のいろんなところでね、太陽光を使ってなんですね。で、これがないとこの生きていけないんだよって話をその島の方がしてくれまして、いやすごいなと思ったのがまあきっかけだったんです。で、まあ当時の環境をCO2 削減ですとか、そういうようなブーム、時代の背景もあったんですが、とにかく太陽光っていうのは、とにかく必要なインフラであることは間違いないという確信を、その屋久島に行った時に持ったのがきっかけで、とにかくまあ、燃料電池のことがあったりだとか、風力があったりだとかって、いろいろ次世代の、自然エネルギーっていうのはありますけれども、太陽光だけはやっぱなくなることがないだろうと思って。
とりあえずソーラーっていう。
はい、そうですね。
今、
はい、
一般の家庭でもね、ソーラーでね、いろいろその冷暖房とかいろいろやってるところもありますしね。はい、まあ、燃料電池だってまだちょっと先の話ですからね。
そうですね。はい、
でもとりあえず、まあ、原子力だけに頼っていくわけにはいかない。石油からね、原子力、石炭、
はい、
それから、まあ、ソーラーっていう、だんだん移っていくと思うんですけれどもね、まあ、それにその対応するような仕事を考えたっていうのは、その屋久島が原点にある。
そうですね。屋久島と電卓ですね。電卓の端に隅に太陽電池必ずありますね。で、一緒なんですね。大きい設備も電卓についても一緒なんです。で、絶対壊れないじゃないですか。だから、これってきっとでいいだろうなってすごく思ったんですね。
まあ、当分の間ね、はい、やっぱり、まあ、石油から原子力、それからまあ燃料電池とかね、そういうふうな行く間にいくつかのつなぎが必要だと思うんですよね。
そうですね。はい、
そのつなぎをうまく利用していくと、ソーラーっていうのは非常にいい。
そうです。
うん、まあ地球そのものが太陽があって存在するわけですからね。
そうですね。はい、
その太陽の膨大な、途方もないエネルギーを使わない手はないですよね。はいはい、だからそういう意味では、 非常になんか今お話を伺っていると地道ではあるけれども着実にこうステップアップしていってるなというような感じを受けましたけれどもね、
はい、ありがとうございます。
なんか若いのに立派だなっていうふうに思いますけれども、で会社全体としてね、
はい、
非常に真面目に頑張って24時間体制っていうふうなことも標榜しているようですけど、はい、この辺はどうなんですか、会社の目標として。
はい、これはですね、とにかく、まあ、今24時間で営業されているお店がもう昔とは比べ物にならないぐらいに増えました。そして例えば最近もお正月に休むお店も事業所さんもすごく減りましたですよね。だからこれはもう時代に合わせていくとこうなってしまうんですね。とにかく電気設備というのはいろいろな企業様の下支えを支えしているところなんで、とにかく電気が止まってしまうと今何もできないというのを思ってますんで、でとにかく地域の電気工事屋としてあるべき姿っていうのは、とにかくお客様のところで何かあったらすぐ飛んでいくっていうのが、これが原点なんで、そうやって考えていくと、どうしてもこの大変だけれども、24時間のメンテナンス体制っていうのは取らざるを得ないというのが、まあ今から3年前から、4年前からですか、まあ表に出してやるようにはなりました。
FM ハイ、爽やかな和室。日清電機社長の山下克夫さんにお話を伺っています。
山下さん、今ねお話を伺っててね、はい、まあ社会そのものがもう24時間社会って言いますから ね、
そうですね、
昼と夜がなくなってるわけですよね、はい、飛行機だってそうですしね、
はい、
まあ、昔は夜飛行機なんか飛ばなかったわけです、はい、今はもう24時間で飛ぶように、まあ、日本じゃまだね一部ですけれども、ね、世界中で見れば夜中であろうが明け方であろうが飛行機がどんどん離発着して、まあ、それと同じように、まあ、社会全体が眠らないっていうか、まあ、一部眠ってるんですけれども、その24時間回転してると、まあ、そういうものを支えていくという意味だとすると、非常に何て言いますか、社会的な責任というのは重いですね。
必要とされているのはもっとそういう時代になってくる、もっともっとなってこれからなってくるんだろうなというふうに感じています。
うん、まあ、それに対応するようなね、
はい、
会社作りやっていかなきゃいけないし、まあ、非常に真面目に取り組んでおられるということを、まあ、評判としても聞いていますし、まあ、日常私たまたまロータリークラブがご一緒させていただいているものですからね、はいはい、人柄っていうのは分かってるんですけど、素晴らしいなと思うし、もっともっとね、
はい、
いい会社にしていただければありがたいな、
はいはい、というふうに
思いますけど、まあ、もう時間もいろんなことも、はい、本当は山下さんみたいな優秀な人にはお聞きしたいと思うんですけれども、その他、まあ、仕事以外のことについてね、
はいはい、
お話を伺いたいと思うんですけれども、さっきスポーツは大好き、はい、見るからにスポーツマンですよね、
うん、まあ、
何でもきっとやったらうまいだろうなっていうふうに思うし、まあ、指導者にもなれる方だろうなって思うんですけど、サッカー、テニス、それからゴルフなんかもおやりになりますね。
そうですね、うん、はい、
そうですか。ぜひ、まあ、さまざまなことをやって、
はい、
ね、それもやっぱり男の道場の一つだと、ね、私は思ってますけどね、
はい、
もう一つこれこう聞いてちょっと答えにくいかもしれませんけど、はい、家庭人としてね、
はい、
やっぱりものすごい忙しい仕事の中で、
はい、
家庭人として父親として、
はい、
それからそれ夫としての存在感というのはどんなもんでしょうかね、うん、
はい、家庭人としてはそうですね、存在感はかなり薄いんではないかなというふうに思ってます。でただ私 の、 先輩が、こういう話をしてくれたことがありまして、仕事と同じぐらい、家庭にも力を注がなくちゃいけないんだよって。で今の、山下克夫は仕事ばっかりじゃないかって言って叱っていただいたことがあったんですね。でそれから少しってそれがきっかけで、とにかく家にいる時間を一生懸命作るというような努力をしています、
うん、はい、それからいろいろ聞いて申し訳ないんですけれども、
はい、
尊敬する人、好きな人、歴史上の人物でも現存の人でも誰でもいいんですけど、まあ、お父さんの話を伺って、
はい、
立派な人だってことは私も前から聞いてましたけどね、まあ、こんな人が好きだとか、こんな人に私淑してるっていうような人があったらちょっと紹介していただけますか。
はい、今日興の、立て直しで活躍されてます京セラの名誉会長の稲盛和夫さんを尊敬しています。
あの方は塾かなんか、
そうです、はい、 稲盛和夫さんがやってらっしゃる清和塾っていう名前の塾なんですが、もうこれは世界、日本ばっかりにとどまらず、アメリカにも、中国にも、ブラジルにもありまして、中小企業から大企業の経営者まで、経営者対象の、塾がありまして、そこにも私、属させてもらっています。はい。
あ、いいですね。はい、やっぱり非常に、稲盛さんって言ったら、真面目なストイックな方だそうですね、
はいはい、
まあ、一応私お会いしたことないんですけど、なんか講演会でもあったらね、はい、ぜひお聞きしてみたいなというふうに思ってますけど、はい、それから非常に、まあ、ありきたりの質問で恐縮ですけど、好きな言葉って、まあ、これ人生いろんな段階において好きな言葉っていろいろ出てくると思うけど、とりあえずなんか一つなんか好きな言葉っていうのがあったら挙げてみていただけますか。
は
い、
好きな言葉一つ、感謝報恩っていう言葉があるんですが、これは小学校、青葉小学校の時の当時の校長先生がくれた言葉、校長先生にいただいた言葉の感謝報恩、まあ仏教にもそういうようなね言葉があると思うんですけども、感謝して恩に報いるっていうような言葉なんですが、非常にいい言葉で大事にしています。
まあこれ仕事の面においても、はい、生活の面においても、さまざまな面においても、はい、そういうことはね、
はい、
確かに重要だし、いい言葉ですね。
はい、
最後に一つ、
はい、
まあ、静岡に生まれ育って、
はい、
まあ、静岡を中心として仕事をして、
はい、
で静岡についての期待って言いますかね、
はい、
なんかありますかね、こんな街になってほしいとか。
はい、とにかく静岡っていうのは山があって海があって、太陽があって非常に環境に恵まれている都市だと思っています。で私どもやってる太陽光を設置するにも非常に環境がいいところなんですね。だから自然エネルギーをふんだんに取り入れた、街づくりがもっともっとできる可能性を秘めているところだと思っています。
あ、自然エネルギーね、
はい、
水力は海水発電
の
可能性はなくはないですよね。
はい、
なるほどね。確かにそういう意味ではその全国のモデルになるような可能性をいろいろ持ってる、
ね、
地域だというふうなことになるかもしれませんね。はい、でもう一つ最後に、私ども FMI というのは、まあ神戸の地震というふうなのに関連して地域情報を収集し発信するということで、はい、国の政策としてスタートしたんですけれども、はい、なんかあんまりラジオでお聞きになる機会はそう多くないかもしれませんけど、なんか要望って言いますかね、
はい、
期待っていうのがあったら一言言ってください。
はい、先ほどの今の災害の話がありましたけれども、私自分のやってる仕事が電気工事ということもありまして、やはりこの地震に対する、恐怖っていうのはやっぱ常にやっぱ持ってます。で神戸の先日実は神戸に行ってやっぱ電気の仕事の関係で行ったことがあって、その時もあったんですが、とにかく明かりが見えるということと、あとラジオで救われた方が大勢いらっしゃるって話をその時も聞いたんですね。だから地域の、まあ、静岡という土地柄非常に、まあ、将来的な不安も抱えているところなんで、とにかく FMFI さんが、まあ、そういうことなければいいんですけれども、いざという時は、ぜひ地域住民の支えとなっていただくことを期待しております。
ありがとうございました。
今朝の爽やか談話室は日清電機社長の山下克夫さんを迎えしてお話を伺いました。山下さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは皆さん、素敵な休日をお過ごしください。